2月1日主日説教です。言葉の種まき。聖書箇所は旧約聖書箴言2章の1節から9節と、新約聖書マルコによる福音書4章の1節から9節です。はじめに聖書をお読みいたしましょう。箴言2章1節から9節。ここにある聖書でしたら、旧約聖書の992ページになります。1節から。我が子よ、私の言葉を受け入れ、戒めを大切にして、知恵に耳を傾け、英知に心を向けるなら、分別に呼びかけ、英知に向かって声を上げるなら、銀を求めるようにそれを尋ね、宝物を求めるようにそれを探すなら、あなたは主を恐れることを悟り、神を知ることに到達するであろう。知恵を授けるのは主。主の口は知識と英知を与える。主は正しい人のために力を、完全な道を歩く人のために盾を備えて、裁きの道を守り、主の慈しみに生きる人の道を見守ってくださる。また、あなたは悟るであろう。正義と裁きと公平はすべて幸いに導くと。マルコによる福音書4章1節から9節。新約聖書の66ページになります。イエスは再び湖のほとりで教え始められた。おびただしい群衆がそばに集まってきた。そこでイエスは船に乗って腰を下ろし、湖の上におられたが、群衆は皆湖畔にいた。イエスは例えでいろいろと教えられ、その中で次のように言われた。よく聞きなさい。種をまく人が種まきに出て行った。まいている間に、ある種は道端に落ち、鳥が来て食べてしまった。他の種は石だらけで土の少ないところに落ち、そこは土が浅いのですぐ芽を出した。しかし日が昇ると焼けて根がないために枯れてしまった。他の種は茨の中に落ちた。すると茨が伸びて覆い塞いだので実を結ばなかった。また他の種は良い土地に落ち、芽生え、育って実を結び、あるものは30倍、あるものは60倍、あるものは100倍にもなった。そして、聞く耳のあるものは聞きなさい、と言われた。ここまでです。教会の小さな庭、道路沿いにある小さな庭には今水仙のお花が咲いています。毎年寒い冬のこの時期に花を咲かせます。水仙を植えてくださった方がおられるのですね。またアンデスの乙女という黄色くて小さな花を鈴なりに咲かせた木がありますが、冬の間 お花はお休みです。植物が育つのは人が育つのと似ているのかもしれません。日々のお天気や恵みの雨、さまざまなことが要因します。また人は自分自身ではどうにもならないことがあって、まあそういう人生は本当に確かにあります。台風や嵐が来て木が折れてしまうような時、また人生の嵐が吹き荒れる時、もうダメかもしれないという瞬間が植物にも人間にもあるかもしれません。でもそのような時でも種をまき、水をやり、私たちが生きていくことができるように導いてくださる存在があるのです。昆虫は種をまく人のお話です。種をまく人は収穫を望んで種を広く広くまきます。良い土地にまかれる種だけではありません。道端にもまかれ、また石だらけで土が少ないところにもまかれ、茨の中にもまかれます。この種は御言葉を表しています。御言葉を例えで語っているのです。またこの種は主イエス様でもあります。種は御言葉、その御言葉はイエス様という意味が込められているようです。この言葉は私たちの心に届くようにまかれます。道端に落ちた種は鳥が来て食べてしまいます。これは私たちが上の空で話が耳に入らないことを言っているんでしょうか。また土が少なく石の多いところというのは、御言葉をはじめ喜んで受け入れるのですが、難しいことが起きると離れていってしまうことです。茨の中に落ちた種とは、目の前にあることや自分のことでいっぱいな人、いろいろな欲望や誘惑で大切な御言葉を受け入れる余裕のないことを表しているようです。イエス様はおっしゃいます。他の種は良い土地に落ち、芽生え、育って実を結び、あるものは30倍、あるものは60倍、あるものは100倍にもなった。聞く耳のあるものは聞きなさい。30、60、100、豪快な数字をイエス様は語ります。イエス様の宣教のお働きというのは、教えることと救いの福音を語ることと、まあ、病気を癒したりする奉仕、この3つが主なお働きでした。どこに行ってもそうでした。イエス様のお言葉は人々に命を注ぐ教えを語り、そして救いの福音を語り、そして奉仕をなさったことでした。そのイエス様の御言葉に従い、 十二弟子をはじめ多くの人々が救われ、そして弟子としてついていきました。この教会、西大通り教会では、毎週木曜日に祈祷会が開かれています。今は使徒言行録を読んでいます。使徒言行録はイエス様の弟子たちが、宣教に活躍するお話です。祈祷会ではまず聖書を輪読して、そして簡単にその内容を説明します。その後は皆さんとその読んだ部分から自由に分かち合います。この祈祷会ではよくパウロのことが取り上げられます。使徒言行録の9章からは使徒パウロが中心となっていきます。異邦人伝道者として多くの実を結んだ方です。このパウロを思うとき、彼こそが30倍、60倍、100倍の実を結んだのは確かです。世界中に復活のイエス様を述べ伝えていったからです。ではパウロは御言葉をどのように考えていたのでしょうか。パウロが改心した出来事、これは使徒言行録の中に9章、22章、26章と3回書かれているんです。パウロは熱心なファリサイ派のユダヤ教徒でした。ある時、復活のイエス様とダマスコの途上で出会い、そこで劇的な改心をしてキリスト者となった出来事が書かれています。パウロという人は生前のイエス様とは出会っていません。あくまでも十字架の死の後、しばらく経って復活のイエス様と出会ったのです。十二弟子とは違い、イエス様と行動を共にすることはなかったパウロですけれども、そのパウロの働きによって多くの人に福音が伝えられていきました。ではその改心した時、パウロは肉眼で自分の目で復活の主を見たのかと言いますと、肉眼では見てはいないのです。その時光がありました。パウロに光が、天からの光と考えますと、イエス様が誕生された時、羊飼いたちに現れた光を私たちは想像します。光は神様の御臨在を表すことです。その光に包まれたパウロは目が見えなくなり、その時どうしていいのかわからなくなったと思うのです。しかしそこで天からの復活の主の声、復活のイエス様の声を聞いて、声というのは言葉を聞いて信じたのです。その言葉を聞いて、そうだったのかと信じたというものでした。パウロはこのようにも書き記しています。復活のイエス様のことです。ケファに現れ、その後12人に現れたことです。ついで500人以上もの兄弟たちに同時に現れました。少し略します。 ついでヤコブに現れ、その後すべての使徒に現れ、そして最後に月足らずで生まれたような私にも現れました。この現れという言葉、パウロは実際にはイエス様にはお会いしていないんですけれども、そのイエス様を現れたと表現しているんです。これは復活の主をあたかも見ているかのように、声を聞いて信じたんだということを伝えているのです。信じる福音です。パウロの御言葉に対する思いはこのようでした。これはテサロニケの言葉なんですが、このようなわけで私たちもまた絶えず神に感謝しています。私たちから神の言葉を聞いたとき、あなた方はそれを人の言葉としてではなく、まさに神の言葉として受け入れたからです。この神の言葉は信じているあなた方のうちに今も働いているのです。皆さんも御言葉がご自分の心に入るとき、それは深く染み入る慰めであったり、心が躍るような嬉しさであったり、そんな経験があるのではないでしょうか。これは聖霊の働きによるものですが、御言葉が単なる言葉ではなく、広がりゆく生きた言葉として響いてきた、そして自分の心に根を下ろしていったことがあったのではないでしょうか。今こうして礼拝に招かれているのも、御言葉によって集められているのではないでしょうか。今日の種のお話ですが、種は御言葉である、そしてその言葉は主イエス様であると言いました。主イエス様は気前よくその種をまき続けておられます。種が落ちる場所が道端や石ころがいっぱいあるところかもしれません。しかし必ず豊かな実りをもたらしてくださいます。神様の御言葉は私たちに届けられます。言葉がまかれるとき、聖書の御言葉だけではありません。私たちの周りにいる人たちを通して伝えられることもあるからです。それは何気ない言葉で、語った本人も忘れてしまっている、そんな言葉かもしれません。人からの言葉、そして御言葉、今日のように礼拝から語るこの言葉もしかりです。礼拝の中で歌われる賛美歌、皆で読む講読詩編、聖書の御言葉、そして説教から聞く言葉です。礼拝は生きておられ今も働かれている主とお会いすることです。礼拝で起こる出来事があります。礼拝は、普段は教会で捧げられます。教会で起こる出来事と言っていいでしょう。 イエス様は街道で話された時、この聖書の言葉は今日あなた方が耳にした時実現したとおっしゃいました。今日です。今日というのは今ここでということです。イエス様の今日という御言葉には力があります。実はこの今日っていうのは他にもまだ2箇所あるんです。主税人ザーカイと出会った時も、今日救いがこの家を訪れたと言いました。また十字架にかけられた時も、同じく十字架にかけられていた一人の犯罪人に向かって、あなたは今日私と一緒に楽園にいると言われました。今ここでということなんです。イエス様の御言葉というのは力を発揮します。今日人に働き、今日救いへと導くのです。主はあなた方のために十字架にかかってくださって、命を投げ打ってくださいました。こうした主の御言葉はいつか必ずその人の心に種が芽を出し、そして30倍、60倍、100倍の実を結びます。聞く耳のある者に祝福の実を与えてくださいます。お祈りいたします。